石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
ね、あの前代未聞のゴールデンウィークに突入したかなという感じでしたね。
そうですよね。
ね、なかなか、ね、お出かけもできないという状況で、ひたすら、ね、家で過ごすという日々が続くのかなというところですね。はい、ね、やはり、まあ、あのいろいろと、ね、過ごす中で、私としては今一生懸命やってるのは任天堂スイッチが欲しいなと思ってるんですけど、やはりあのね、出かけないので、だったら家でゲームしたいなと思ってるんですけど、まあね、任天堂スイッチいろいろとね、あの運動もできたりもするので買いたいんですけど、まあ売ってない状態で。
やっぱ売れてるんですか？
めっちゃ売れていて、ヨドバシとかビッグカメラは全て抽選販売なんですよ。で、抽選販売もだから抽選に参加するためにアクセスするとサイトが落ちている状態になったりとかして、
はい、
まあエントリーするのも大変だっていう状況だったりまして。
当社のマスクのような。
そうだからね、先日シャープもマスク販売しましたけどまあね、あれも最初も落ちまくりの状態でシステムをね変えて抽選にしましたけど、結局あれも400万人ぐらい申し込みがあって、まあね、最初の段階ではまあ4万箱なので、だいたいまあ100倍ぐらいというふうになったりもしますので、いろいろと情報共有されている中で欲しいものにはね、こう集中するっていう状況だったりもしますね。これね、本当どうしたらいいんですかね。なかなかね、やっぱりそういった、じゃあどっかの企業がこういった商品ね売りますっていう時には、まあ、アクセスが集中するので、まあ、買えない状況がしばらく続くっていう状況になったりもしますし、まあだからね、今スーパーも3密って言われてて、なんとかしなきゃいけないって言われてますけど、はいはい、まあ、ネットアクセスも密な状態になってるところはなってるので、そこを解消する方法はないのかなっていうのはね、非常に感じますよね。
消費者は多分どこにいてもストレスが溜まっちゃうような、
ですよね。だからね、買おうと思ってアクセスしたら弾かれた状態になって全然画面が表示されない、なのでもう何度も何度もこう繰り返しねアクセスするとサーバーにとって負荷になってまた繋がらないって状態にもなるので、もっとね、なんか効率いい方法ないのかなっていうのは個人的に思っていて、それこそ昔のラジオって電話リクエストとかって、電話番号の末尾が偶数の人奇数の人とかあったじゃないですか、
はいはい、
っていうので分けるっていうのがありましたけど、
はい、
まあそういったインターネットアクセスとかも、もう電話番号の末尾が偶数の人だけアクセスしていいとかなんかね、そういったことをしないと、そう、難しいんじゃないのかなっていうふうには思いましたね。はい、
さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、NTT ドコモが企業向けに行っているモバイル空間統計というサービスについて担当者の方に詳しく聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT ドコモのソリューションサービス、モバイル空間統計って何？NTT ドコモは携帯電話ネットワークの仕組みを利用して1時間ごとの日本全国の人口を把握し、人口統計データを提供するモバイル空間統計サービスを行っています。いつ、どんな人が、どこからどこへ、さまざまな切り口でマーケティングから防災計画まで幅広い分野での利用が可能となり、現在は新型コロナウイルス感染症対策でも使用されています。本日は株式会社 NTT ドコモより プラットフォームビジネス推進部、ウォレットビジネス推進室、O2O ビジネス担当、担当部長、川本博子さんを迎えし、このモバイル空間統計について詳しくお話を伺っていきたいと思います。川本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、というわけで本日は、ね、マイクロソフトの Teams を使って、はい、テレワーク的に参加していただくという感じになります。よろしくお願いします。テレビなどでも新型コロナウイルス感染症対策の情報で、主要都市の人口変動などが公開されていますが、ドコモが取り組んでいるこのモバイル空間統計が使われているということで、注目されているというところがあります。ニュースなんかでちょいちょいね、どれだけ人の動きが減っているかといったところでね、ドコモのサービスが紹介されているというところなので、今日はね、いろいろとモバイル空間統計がどういったものなのかというところを聞いていきたいと思います。まずこのモバイル空間統計なんですけども、どういったサービスになるんでしょうかね。
はい、モバイル空間統計はドコモの携帯電話ネットワークの仕組みを使用しておりまして、そこから作成される人口統計になっております。こちらは2013年10月より販売を開始しております。詳細申し上げますと、携帯電話サービスを提供するために必要なデータ、これを私たちは運用データと呼んでいるんですが、こちらをもとに一定のエリアで人口を推計した統計情報となっております。携帯電話サービスの運用データを使っているために、携帯電話のサービスエリア全エリアについて24時間365日の統計情報を提供できる状況になっております。例えば花火大会など地域の祭りやイベントにどの程度人口が集まっているかなども分かりますので、他に1日の人口ごとの人口の変化だけではなく、曜日や月、季節や年による人口の増減を把握できます。で、国内の約7800万台の運用データを使っておりますので、圧倒的なサンプルサイズによって統計的な信頼性をいただいており、自治体、民間企業問わず多くのお客様に活用していただいているところです。はい、
これじゃあ実際にドコモのユーザー、スマートフォンを持っているユーザーのデータがこう随時集まっているというイメージなんですよね。
はい、ベースはドコモの弊社の契約者の方になるんですが、そちらのデータから15歳から79歳までの全人口に拡張推計している、そういった統計データになります。
ドコモはベースにしつつ、全体的には全ての人口がなんとなく動いている情報が分かるという感じなんですかね。
はい、
これ実際そのユーザーのどういったデータが集められている、これは個人情報っていうのは集められてないんですよね。
はい、こちらドコモのモバイル空間統計では個人情報は扱っておりません。モバイル空間統計自体はエリアにおける属性ごとの人数、エリア間移動ごとの人数の集団を示す情報でありまして、お客様個人を特定できる情報は一切含んでおりません。よってモバイル空間統計からお客様の行動が他人に知られることもございません。そういったものはガイドラインを作成しておりまして、経営者のコーポレートサイトでも公開させていただいております。
あくまでそのなんとなくの場所にどれだけの人がいて、だいたい年齢その人がどれぐらいの人がいるっていうようなのが分かってるってイメージなんですかね。
はい、その通りです。
実際これ今までもうすでにサービス開始提供されて7年近く経ってると思うんですけども、どういったものに活用されてきたんですかね。
現在は新型コロナウイルスの統計把握っていうものが注目を浴びているんですが、はい、過去からは国や研究機関で、自治体の都市計画、そういった街づくりとか防災計画で、一方では不動産業界、鉄道業界をはじめ、その証券調査やイベントの分析、観光目プロモーションの活用ということで、幅広く統計データとしてはご利用いただいている状況になっております。
最近非常にコロナの問題で注目されてますけど、担当者としてはどんなお気持ちですか。
そうですね、やはり人の行動変容というところでは数値化が非常に大切な要素となっていると思いますので、今テレワークの中でいろいろとデータを推計しながら貢献できるということは、有事の際にもドコモモバイル空間統計が活用できて非常に社会貢献になってよかったなというふうに思っております。
実際これ精度はかなり高いもんなんですよね。
そうですね、500メートルメッシュ内でご提供しておりますが、ほぼそういった推計は、はい、可能になっております。
これ実際サービスとして500メーターメッシュで提供されていますけど、本来もっと細かく調べることもできるんですか。
現状250メートルメッシュのところまでは取り組んでいようとしております。ただちょっと東京都内とか、はい、人口が多いところからまず取り組んでおりまして、うん、やはり高解像度化っていうものは弊社としても取り組もうと思っているんですが、やはりお客様個人特定をしないようにしようと思いますと250メートルメッシュまでかなというふうな状況ではあります、うん、
これあれですよね、まあ、基地局があってで、まあ、スマートフォンが通信してっていうところだったりもするので、やっぱその基地局の打たれ具合によっても変わってくるって感じなんですか？
さようでございますね。都心部と、まあ、ルーラルエリアのところではまた違うんですが、そういう基地局の配置状況によっては変わっております。
これじゃあ将来的には 5G の基地局がもうめちゃくちゃ打たれるようになったら、そこでまた精度上がってくる可能性もあるってことなんですか？
はい、可能性としてはございます。
これまあ、似たようなその、まあ、人の動きを見るサービスっていうのもあったりもしますけど、それに比べて の, そのドコモの優位性とかって何かあったりしますか？
おそらく、まあ、GPS というものも非常に注目されているところだと思うんですけれども、やはり我々はサンプル数というところで、まあ、優位性を統計データとしては感じておりまして、そういう側面で伝えております。
まあ、そうですよね、まあ、おそらくアプリを入れてそれでまあ動きを見るようなところもあったかと思うんですけど、まあ、それに比べてもやっぱりドコモのユーザーがまあ基本的にというところでいうと、まあ、圧倒的な数というところですよね。
はい、
これ過去まあ7年ぐらいサービスされてますけども、まあ、その間にこうなんか進化したポイントってあったりしたんですか？
外国の方、ローミングデータを活用する技術も増えまして、訪日外国人に関する人口統計も販売させていただいております。まあ、今回オリンピックっていうのも踏まえまして、比較的注目を浴びておったんですけれども、海外から来られた方のローミングに関する運用データを用いて統計情報も作成しております。で、合わせまして、なるべくリアルタイムに近いものも今ご提供しようということで取り組んでおります。
その例えば訪日外国人でいうと、じゃあ例えば成田空港から来て、まあ、例えば中国の人がどういった動きをしたのかっていうところも見えてきたりするってことなんですか？
はい、それでございます。
じゃあ例えば、じゃあ人気の観光地が今ここでとかっていうのも分かったりとか、意外とこんなとこまで海外の人が観光してるのかっていうのも見えてくるっていうところですね。
そうですね、広島の宮島あたりだったりとか、訪日外国人の方の注目する観光地というものもこういうデータで浮き彫りになってきております。
それっていうのはあんまりその何でしょう、一般には公開されてないものなんですか？あくまでそういった企業に販売するっていうのが中心になっちゃうんですか？
そうですね、まあ、原則販売になりますが、ホームページ上でも、まあ、こういったデータ取りますということでご紹介もしております。
あと、まあ、先ほどそのリアルタイム性をまあ追求したいという話をされてましたけど、現状でいうとどれくらいの前の時間で測れるものなんですか？
今現在は1時間前のデータをご提供できるようなことで進んでおります。
それはまあ将来的にはリアルタイム可能になるって感じなんですか？
まあ、基本的にやはりでも1時間前が限界かなというところで、はい、データのやっぱりサンプル数の話もございますので、まあ、そちらで検討しているところです。
これもずっと取り続けてるんですかね、今
統計情報は？はい、そういうふうに取っております。
結構処理とか大変そうですよね。
そうですね、処理、データの蓄積も含めましていろいろと整備はしております。
なるほどね。松島さんどうですか、今までのお話聞いて。
そうですね、ちょっとドコモの契約者さんってすごく人数多いとは思うんですが、はい、そのあくまでもドコモの、その契約をされている方での動きっていうことだったので、それも凌駕するようなデータっていうのは今後どうやって取られていくのかなっていうところが気になりました。私は、はい、
これあくまでドコモのユーザーだけ取っていても、まあ、そこは他の会社のユーザーも動きはそんなに変わらないっていう考え方なんですかね。
そうですね、いろいろとそういったところも仮説でありましたので、学会でも偏りがあるかないかっていうところもいろいろと大学の方とも連携しまして検証しております。そしてその偏りがないだろうという統計結果も発表済みでございます。
これまあ地域によってはドコモがそんなにシェア高くなくて他の会社が高かったりするケースもあるじゃないですか。例えばそう沖縄とか、
沖縄はいいですね、
まあ、そうですよね、はい、au 沖縄セルラーが強くてシェアも確か半分以上かなんか取ってますよね。 沖縄もじゃあ決してそんなに他と変わらないってことなんですか？
そうですね、あの沖縄が顕著な例だったんですけれども、はい、そこも、払拭するような結果が出ておりますので、500メートルメッシュの中の行動変容は偏りがないというような結果でおります。
サンプル数の問題ってことですよね、多分。
やはり携帯電話の利用者でね、サンプル取って、しかもドコモのユーザーとかでいうとね、先ほど7000万とかってあったので、そう考えるとね、日本でも十分対抗できる、対応できるのかなっていう感じですよね。これ統計取る上でなんか弱点みたいなのあったりしますかね？
はい、それは携帯電話ですのでエリア外になりますと、あとは電波の弱い山の奥とかっていうところではやはり数字が取れないというところの弱みはございます。あとは15歳以上という属性データで検証しておりますので、小学生といったそんなような動きもちょっとわからないっていうのもございます。
先ほどね、いろいろと活用方法を教えていただきましたけど、このデータを活用したことによって何かその街づくりでこう変わったとか、なんかこういうふうな方向性に変わったみたいな、なんかそのデータによってこう変わった事例ってあったりもするんですかね？
これ例えば舞鶴若狭自動車道、こちらの方でもモバイル空間統計を活用していただきまして、どういった方面から来訪者が増加しているかというところで、舞鶴若狭自動車全道のその全線開通前後でどういった効果があったかという時のデータとして使っていただきました。
なるほど。その場所が混んでる混んでないだけじゃなくて、どこから人が流入しているのかっていうのが分かるので、それによっていろいろと町づくりする上で役立ってくるってところですかね。
そうですね。
じゃあ結構じゃあそういった人の動きっていうのは追えるもんなんですね。
そうですね、どちらから来たかっていうものは、来訪者の増加っていうものは確認することが可能です。
なるほどね。結構なんか観光地とかってね、いろんなルートから入るパターンもあったりもすると思うんですけど、そういったことも分かるという感じですかね。
はい、やはりそこは訪日外国人はやはりそういうところがよく注目されますので、京都もしくは長崎っていうところはどういった国の方が多いかっていうところもよく非常に分析結果としては活用されておりまして、そこから観光案内とか言語の準備とかっていうのも採用していただいております。
やはりそのね、空港、大きな空港でいうとね、国際空港、成田と羽田とね、多分関空ってのあったりすると、あと中部かもあったりもするので、じゃあ、京都の観光地からすると、どっから来るのかとか、あとどういう風な場所を経由して来るのか、何泊目で来るのかっていうのは結構多分重要なところにもしますし、そう結構そこっていうのはいろんな取材とかしてもやっぱりやりたいなっていうところも結構多かったりとかして、だからね、訪日外国人がどんどん今ちょっとあれですけど増えてる中で、やっぱりそういった観光地からすると、どういう人たちがどこからどう来るのか、何泊目なのかっていうのはね、やはり一つ気になるところだったりするのかなという感じですよね。これ、今回非常に注目されてますけども、なんか今後こうしたいみたい なんか方向性とかってあったりしますか？
先ほど高解像度、メッシュも細かくしたりとかリアルタイムっていうことを目指しておりますが、やはり長期的においてもエリア間の比較とか日本全体の動きが俯瞰的に把握できる情報となりますので、社会産業の発展に寄与していただければというふうに考えております。
これ非常に今ニュースで名前が出るようになりましたけど、あれによって問い合わせとか増えてたりもするんですか？
はい、結構いただいておりますね。
なんか新しい仕事につながりそうですかね。
そうですね、やはりでも皆さん、新しい仕事と申しますか、人の動きがかなり変わりましたので、ここから土地の価値が変わるかも分かりませんし、そういったところでの推測というか新たな仮説にも使いながら産業の発展というものもあるんじゃないかなというふうに思っております。
今非常にニュースで取り上げられてますけども、あれって正しく報道されてますか？なんかそのデータ出す側としてこういうふうに見てほしいとか、なんかあったりしますかね？
基本的には正しく評価していただいていると思います。一方でメディアの方がここに人がたくさんいるぞみたいなことの報道で使われた時の根拠にされる場合もあったりするんですけれども、事実のデータですので、後の考察はちょっとお任せするところはありますね。
なんかそこの考察がね、結構メディアに任されている部分もあるので、 でそれって正しいのかなっていうところもね一瞬考えたりするところもあったりするのかな。結構あれですよね、そのオフィス街は差が激しいと思うんですけど、
はい、
真ん中ら辺の住宅地ってやっぱりそんなに変わらないのかなっていう気もするんですけど。
そうですね、あのやはり、まあ、商店街とかも最近注目されていますが、はい、周りに住宅街もございますし、はい、まあ、そういったあの家にいる時間、オフィスにいる時間っていうところの顕著な差っていうのは出てくると思います。
うん、そうですよね。
で在宅勤務も多くなっているので、まあ、オフィスが一番分かりやすいような状況にはなっていると思います。
そうですよ ね、 今こう、まあ、ねラジオ日経虎ノ門にありますけど、虎ノ門は明らかにもう人が少なくなってるなって分かりますけど、一方で、まあね、吉祥寺とか住宅地なのでそもそもそんなに、ね、人が朝晩変わってない可能性もあるし、うんうん、まあ、商店街に住んでる人もいたりするので、はい、
そうですよね、
まあ、そういった人は、ね、はい、住みながらビジネスもやったりもするので、そこの多分温度差っていうのはなんとなくあるんだろうなっていう気はしますね。うん、はい、他にこのモバイル空間統計でなんか注目しておきたいポイントって何かあったりしますか。
今ちょっと一番ピークに注目を見させていただいているんですけれども、はい、やはり来年のオリンピックパラリンピック控えておりますので、うん、まあ、そういった際にも訪日外国人の国籍別や日本人のこの動きとについてはあのいろいろと活用できるようなところで答えたいなというふうに考えております。
うん、本来はあれですよね、だからオリンピック目指して結構多分いろいろ準備されてたりとか、まあ、このタイミングで盛り上がってくるだろうなと思ったら、はい、まあ、こんなことになって結構びっくりって感じですよね。
はい、そうですね。
ただね、そのオリンピックに備えてたものが逆に言うと生かされてるとも言えますよね、こういう事態になって。
うんうん、ですね。なのであのこう即時にデータを出すとか弊社内の体制も非常に整っております。
あ、今回、まあ、一般メディアに出るっていうのは総務省か何かに出してるのが出てくるようなイメージなんですか。
そうですね。
じゃあそれが、まあ、メディアにこう取り上げられてるという感じですよね。
はい、
これ、まあ、今後いろいろとサービス展開していく上での何か課題とかって思っちゃったりしますか。
まあ、課題と申し上げますか、やはりスペックでは先ほど言ったあの、まあ、小さいお子さん の、 あの子供っていう観点ではちょっとなかなかだったりとかするんですけれども、まあ、基本的に今のスペックでいかに続けていけるかという形にはなると思いますね。はい、
やはり子どもを取るっていうのはやっぱりいろいろと難しい感じなんですかね。
そうですね、携帯電話の契約者情報ではやはりご両親の方が契約になっておりますので、なんで、まあ、10代のところでは、はあ、15歳以上っていうところの特徴になっておりますが、
まあそうですよね、そんなにね、はい、子供がわちゃわちゃ動いてる感じはしないのでね、やっぱり通勤とかねしてなかったりもしますし、実際その通勤時間どれくらいだとかっていうデータも取れたりするんですか。
あ、通勤時間帯の統計データですか。
例えばその要は多くのユーザー大体平均どれぐらい通勤時間に使ってるのかみたいなのって取れたりもするんですか。
通勤時間はあのこの我々のこのモバイル空間統計ではわからないですね。
あ、そうですか。ただ、はい、そのその通勤時間帯がどう動いてるかってのはわかるってことですよね。
あ、そうです、はい、それでございます。通勤時間帯の動きっていうものはわかります。
うん、
駅の乗降客数って一般的に公開されてますけれども、弊社のデータでもそちらの方は時間的な推移で確認することは可能です。
駅で実際に測ってるものと比べてもそんなに遜色ないものが取れるって思いますか。
まあ、平均的には、はい、そんな形になっておりますね。
非常に、まあ、携帯電話のそういった移動情報ってなんかいろいろとビジネスの可能性を感じるというか、
うんうん、
確かにね、街づくりとかっていうところで重要になってくるでしょうし、おそらくね、このまあ騒動が起きた後人の動き方も変わってくると思うので、じゃあそこでの活用方法って多分いろいろと問われていくんじゃないのかなっていう気がしますよね。
ね、はい、
ね、今話があった通勤時間帯っていうのもおそらくみんながみんな同じ時間に通勤はしなくなるような気もするし、じゃあ新幹線って本当に今の本数必要なのかって話も当然あるでしょうし、
はい、
じゃあリニアモーターカーって必要なのかっていう話も多分出てくると思うんですよ。ってなってくるとだんだんだんだん人の動きだ動かなくなる方向にあるっていうところで言うと、じゃあどこが重要でどこがそうじゃないのかっていうところは多分モバイル空間統計がますます使われてくるようになるような気もしますし、まあ、それによってねいろいろと多分社会の動きって変わってくるんだろうなっていうふうには思いますね。はい、これあれですよね、あくまで法人に売っていくような感じになってるんですかね。
あ、 そうですね、企業向けのサービスをベースにしております。
うんですよね。なのでね、なかなかあの自分たちがね一生懸命見れることはないとは思いつつも、またねニュースで見たら、あ、こういうことなのかというふうにね、はい、思っていただけたらなと思いますが、じゃ最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、あの、まあ、先ほどから申し上げておりますけれども、あの我々あの、まあ、人の動き注目しておりまして、まあ、そういった数値化、まあ、地図上における可視化というものは、まあ、非常に重要なことだと思っております。まあ、こういったことで今後も社会に貢献してまいりたいと思いますので、ぜひあの我々の数字統計データですので、個人も特定しておりませんので、ご安心して現在の状況の参考にしていただければと思います。
はい、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは NTT ドコモの川本博子さんでした。以上、特集 NTT ドコモのソリューションサービスモバイル空間統計って何でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
まあ、いろいろとお話を伺いましたけども、やはりねリアルタイムにね、あの混雑状況が分かったらね、ぜひともありがたいなというふうには思ってまして、うん、で今ねスーパー行くにもねスーパーが混雑しているので、まあなんとかしましょうって話にもなっているので、まあねリアルタイムに近所のスーパーの混雑状況が分かれば、このタイミングは行かなくていいとかいうこともできたりもするので、そういった情報が提供されて可視化されるようになると、混雑からも解消されてくるのかなと、そういったねストレスも感じなくなってくるのかなと思うので、今後リアルタイム性をますます追求してほしいなと思いました。
さて、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、モバイルプリンスこと島袋光さんに電話をつなぎ、先日本出されました、祝辞から学ぶ13歳からのスマホルールの本についてですとか、まあ、最近のモバイル事情について聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。バイバイ。